本日の聖書朗読箇所はルカの福音書19章の1節から10節までお読みいたします。2017年版新約聖書の157ページにあなります。すいません。ルカの福音書19章1節から10節まで、新約聖書の157ページになります。お読みします。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとしてイチジクグアの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ただいまお読みいたしましたところから、本日は失われたものを探して救われる主イエスと題して、鈴木手元先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
今朝は、
久しぶりにこうして皆さん集うことができて、共に礼拝を守れます恵みを主に感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の地なる神様、あなたの聖なるお名前を心から賛美いたします。今日このように美しい誠実な朝を与えてくださり感謝いたします。どうぞこの礼拝を通してあなたの御名が崇められ、そして私たちがこの礼拝を通してあなたのご愛と恵みをしっかりと受け取ることができますように祝福してください。開かれた御言葉を祝福してください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
イエスは弟子たちを従えてエルサレムに向かって歩み続けて、エリコという大きな町までやってきました。今日の場面の前のところで18章の35節から43節の場面では、エリコの町の入り口でですね、目の不自由だった男性をイエスが見えるようにされた という出来事が載っておりますけれども、そのように多くの不思議な御業を行われるイエスの噂は町中に広がって、大勢の人たちがイエスの周りに集まってきました。さて、このエリコの町にザーカイという金持ちが暮らしていました。ザーカイは町一番のお金持ちでありましたけれども、彼はこの町の嫌われ者でした。なぜならザーカイは自分もユダヤ人でありながら、同胞のユダヤ人たちからお金を取り立てて支配者のローマ帝国に納めるという主税人の仕事をしていたからでした。当時イスラエルの国は強大なローマ帝国によって支配されていました。ローマ帝国の支配のやり方は巧みで、自分たちへの税金をあえてその国の者たちの手で集めさせて、自分たちローマ人が直接恨みを買わないようにしていました。ローマ人たちは自らが直接イスラエルの人々、つまりユダヤ人から税金を取り立てることはせずに、同じ民族であるユダヤ人に税金を集めさせて、それをローマ帝国の政府へと納めさせるようにしていたわけです。その税金集めの仕事をする人が主税人と呼ばれる人々でした。ですから主税人は同じユダヤ人から税金を取り立てるものですから、ローマ帝国の手先同然だと人々から軽蔑され嫌われていたのでした。しかも主税人たちはローマ帝国に納める金額よりも余計に多く人々から税金を取って、その差額を自分の懐に入れて私腹を肥やしていたのです。それで主税人たちは人でなし、ローマに魂を売った裏切り者として人々から恨まれ嫌われていたのでした。それでお金は余るほど持っていたザーカイでしたが、心の中では虚しさや寂しさのようなものを感じていたようです。そんな時、この町にイエスがやって来られました。交通の要所であるこの町エリコにもイエスの評判は届いており、人々は大歓迎、イエス様イエス様と町中が歓喜に沸いています。ザーカイもイエスという方を見てみたいと思いました。聞くところによれば、イエスは愛にあふれ、人を分け隔てなさらない心の優しいお方だとか、それにイエスと一緒に旅をしている弟子たちの中には、自分と同じように税金取りの仕事をしていた者もいるそうだ。どんな人だか見てみたい、話を聞いてみたい、そう思ってザーカイもみんなが集まっているところに行ってみました。ところが背の低いザーカイは群衆に遮られて見ることができませんでした。ここには単に背が低くて向こう側が見えないという物理的な問題だけでなくて、誰も彼を前に通して場所を譲ってくれなかったという人々との関係の問題も、人々との関係の悪さも描かれていると言えるでしょう。それでザーカイは先回りして通りに生えていたイチジクグアの木によじ登って、大きな葉っぱの陰からイエス様が通りかかるのを見ることにしました。イチジクグアの木というのは太さ1メートル、高さ15メートルにも達する大木ですが、根元がねじれ枝も多いので登りやすい木です。大きな葉っぱも茂っているのでザーカイの体も隠れて目立たない。ザーカイはそこで一行が通りかかるのを待っていました。ところがです、イエスがザーカイのいる木の下までやってこられた時、上の方を見上げてこう言われたのです。ザーカイよ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まることにしてあるから。 ザーカイはびっくりして木から落っこちそうになりました。なんでここにいることが分かってしまったんだろう。それに自分の名前まで知ってるなんて。戸惑いながらもザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを家に迎えました。そしてイエスや弟子たちをもてなし、楽しい夕食の時を過ごしたのです。初対面であるのにザーカイと親しく呼びかけられ、友となってくださるイエスをザーカイは喜んでもてなしました。五節のあなたの家に泊まることにしてあるからというイエス様の言葉は、泊まらなければならないという強い意志や決定、救いの計画における神の必然を表す言葉です。彼の家を訪ねることが最初から決まっていたような言い方で、ザーカイと出会い、彼の家を訪ね、食事を共にして、包み込むような愛でザーカイに接せられたのでした。心満たされたザーカイは言いました。イエス様、私は間違っていました。お金をたくさん集めれば幸せになれると思ってたけど、そうじゃなかった。これからは貧しい人に私の財産の半分を施します。また、私が誰かから騙し取ったものは4倍にして償います。イエスは優しくうなずきながらこう言われました。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。意地悪、ケチンボ、イバリンボ、自分勝手、誰からも評判が悪くて、あいつは救いようもない、どうしようもないやつだって思われている人、それがザーカイでした。でもイエスは、そんなザーカイの家に泊まりに行くとおっしゃいました。人々は驚いて、あいつがどういうやつだか知ってるんですか？なんだってあんなやつの家に泊まるんだろうか。あんなやつ仲良くしてやる必要ないのに、とつぶやきました。皆さんだったらやっぱりそういうふうに思うでしょうか。ザーカイみたいなわがままで迷惑なやつは親切にしてやらなくていい。そう思われるでしょうか。でもイエス様は違いました。ここにはザーカイに対する人々の評価と、ザーカイに対する人々の評価と、主イエスの評価との違いが強調して述べられています。おそらくザーカイは、自分の人生に虚しさや寂しさを感じつつも、そうした感情に蓋をして、富んでいる自分に満足を見ようと生きてきたのでしょう。彼は心の虚しさを富や力で埋めようとした。ザーカイはこの世の富で自分を満たし、人々に嫌われても軽蔑されても気に留めずに、神を無視して生きてきました。富さえあれば問題ないと自分を言い聞かせ、富を絶対的なものとしてきた。彼を金儲けに走らせたのは、背の低さという身体的な劣等感からだったかもしれないし、あるいは貧しい生い立ちなどによるものだったかもしれません。いずれにしろ、誰も引き受けたがらない税の徴収という仕事を引き受けたのには、彼なりの理由や事情があったことでしょう。ローマ帝国の支配のやり方は巧みで、自分たちへの税金をあえてその国の者たちの手で集めさせました。その時、役得に惹かれて名乗り出る者たちは、いろいろな意味で困窮している者たちであっただろうと思うのです。盗人にも三分の利という言葉がありますが、ザーカイも何がしかの事情、満たされない思いがあって、税金集めの仕事を引き受けるに至ったのだろうと思うわけです。主イエスはザーカイの名前を知っているだけでなく、彼の抱えている思いのすべてを知って、憐れみ、 慈しんでくださるお方です。心の深くにある痛みや悲しみ、寂しさや満たされなさ、人知れぬ苦労や忍耐、そのすべてを知って憐れみ、いたわってくださり、癒しを与えてくださる主イエスの愛と慈しみがここに表されています。私たちは皆、人の評価、社会の評価とは違うこの主イエスの眼差しを受け取って、心に安らぎをいただいて、心に安らぎと喜びをいただいて歩む幸いへと導かれています。この話の最後のところで、主イエスは、人の子は失われたものを救い出すために来たのですと言われています。人の子というのは、イエス様が救い主としてのご自身のことを指して呼ばれる時の呼び名です。主イエスは救い主であるご自身が来られた目的について、失われたものを探して救うためと言われていますけれども、まさにザーカイは本来自分のおるべき場所から迷い出てしまって弱り果てている羊でした。ザーカイ、降りてきなさい。その声は迷える羊に安心を与え、おるべきところに連れ戻してくれる羊飼いの声だったのです。この十節の探すという漢字は、探検、探索する方ではなくて、迷子や遭難者を捜索する方の探すという字が使われています。これは知っているものを探すときに使われる漢字だそうです。聖書の神は、罪を犯してしまったアダムとイブが身を隠しているときに、あなたはどこにいるのかとあちこち探し回られる神です。罪を犯し、神の愛から離れて弱り果て、望みを失ってしまっている人間を見捨てることなく、探して救い出される神、それが聖書の神です。そして聖書は、主イエスこそ神の愛から迷い出てしまった私たちを探して救うために来られた救い主であり、誠の羊飼いであると教えています。ザーカイはイエスに出会って心が愛でいっぱいに満たされ、生まれ変わりました。今までは他の人から奪い取ってでも自分がたくさん儲かるようにって欲張って生きてきたけど、そういうのは本当の幸せじゃないと気づいたのです。イエスとの出会いによって、心満たされることによって、彼は富を手放すことができたのです。富から自由にされたと言ってもいいでしょう。彼は富に所有されていたのですから。彼はもっと素晴らしい他の宝を知りました。それはイエスに愛されている彼自身です。その喜びが彼の生き方を変えました。イエスに愛され受け入れられている実感の中で、ザーカイは心が変えられ、生き方を変えられるという悔い改めの実を結んでいったのです。彼もアブラハムの子なのだからという主イエスの言葉は、彼がユダヤ人であるという民族的な事実以上に、神の救いのご計画に基づくアブラハムの子、救いに招かれている信仰によるアブラハムの子という意味で告げられています。主イエスは、彼もまた神の目に高価で尊い神の宝の民であることを宣言されたのです。ザーカイの悔い改め、心の癒しは、主イエスとの出会いによって、自分を受け入れ愛してくれるくださる方との交わりによってもたらされました。聖書の教える悔い改めとは、神に立ち返り、神の愛に結ばれて霊的交わりに生きることです。聖書の教える悔い改めとは、神に立ち返り、神の愛に結ばれて神との霊的な交わりに生きることです。 自己反省とか後悔とかではなく、根本的に心の向きを変えること、全存在的に神に心を向けること、それこそが聖書の教える悔い改めです。私たちはこの神に心を向けて、心満たされ愛されている実感の中で、自分のつらかったことや寂しかったこと、満たされなかった思いなどを受け止め直すとき、その一つ一つに慰めを与えられ、また意義を与えられ、そして平安の中で全てを感謝して受け止めて歩めるようにされていくのです。この時シュエスはエルサレムに向かう途上でした。それは十字架にかかって罪の代償としてご自身を捧げてくださるためでした。聖書をお開きの方は前の章のですね、ルカの18章の31節から33節のところをご覧いただけると、そのことが告げられています。イエス様がエルサレムに向かうのは、十字架にかかって罪の代償としてご自身を捧げてくださるためであったと、ルカの18章31節からのところにはっきりと書かれています。ザーカイのように神の愛から離れ本来の自分を失ってしまった全ての人のために、シュエスはご自身を捧げて十字架にかかってくださったのです。何一つ罪のない聖なるイエスが、神に背いた私たちの代償となって死んでくださり、私たちは罪許され、神の永遠の愛に結ばれて安らぎをいただき、希望をいただいて生きるものとされ、そしてシュエスが死の力に勝利して復活してくださったことによって、私たちもその復活の命に預かることができるようにしてくださったのです。シュエスはザーカイだけでなく、私たち一人一人の名を呼んで憩いの牧場へと導いてくださっています。シュエスの招きに応えて、シュエスを迎えたザーカイのように、私たちもこのシュエスの招きに応えて、シュエスを心に迎えて歩みたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、あなたの限りない愛と恵みを感謝いたします。あなたはあなたから離れて迷い出てしまった私たちを探して救い出すために、御子イエス様を送ってくださいました。そして十字架によって私たちをあがなってくださり、あなたに愛されている子供として生かしてくださっている恵みを心から感謝いたします。私たちの心のすべてを知って慈しんでくださる主よ、どうか私たちがいつもあなたに心を向けて慰めをいただき、平安をいただき、希望をいただいて歩めますように支え導いてください。迷い悩むとき、望みを失ってしまうようなとき、私たちが一人一人の名を呼んでくださるあなたに立ち返り、あなたの愛に憩い、あなたの御声に聞き従って歩めますように、聖霊様の御助けをお与えください。そして私たちがあなたの眼差しを覚えて、互いにいたわり合い、恵みを分かち合って歩むことができますように、導き祝福してください。私たちの誠の羊飼いである救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌206番、飼い主我が主よ、これを賛美しましょう。